11月9日水曜日にですね、藤沢産業センターの6階で、2時半から4時半まで2時間、地区ロータリー財団の方針説明会というのがありまして、和田エレクトのほか、池上会員と私と確か3人出席をいたしました。で、参加者は地区役員が48名で、53クラブから111名、全部で160名ぐらいの人数で、これをしました。で、来週お見えになる平塚西クラブの山田隆正さんがこの未来夢計画の委員長、地区の委員長ですから、来週またゆっくり説明があると思いますので、私の方はどんなことをしたかだけご説明します。で、未来の夢計画への移行に伴う準備と方向性ということで、地区のロータリー財団委員長の小佐野慶三氏から以下の説明がありました。まず趣旨説明なんですが、西暦の2000年頃まではですね、例の他国のロータリークラブと組んで、WCS もう年を取ると言葉が出てこない。これに4万ドルほどの経費がかかってたんですが、件数はそんなになかったんですが、その後ですね、すごくその件数が増えて、それでそれにかかる経費が増えちゃったもんですから、そういう事務手数料をたくさん使うのもったいないということで、この未来の夢計画に変えていったということがまず一つの理由だそうです。で、今までは小学生なんかも芸術的な方向とか、あるいは文化的な方面への奨学金も出ておりましたけども、今度は6重点分野というのが RI の方から財団の方から決められましてですね、平和と紛争予防から紛争解決、2番目として疾病予防と治療、3水と衛生設備、4母子と健康、母子の健康ですね、学校として基本的教育と識字率の向上、6として経済と地域社会の発展、要するに健康とそれから貧困をなくすというと平和ですね、この3つがこれからの奉仕活動の重点になるようです。ただこれも抜け道がありまして、いろいろと解釈によってはできないことはないと思いますので、一応地区としてはそういう方向で RI の方から示されているそうです。で、2番目として地区のロータリー財団委員会の組織編成の説明があり、3番目として地区活動資金 DDF といいますが、これの配分方法について、から4番目として新地区補助金 DG というんですが、これの申請手続きについて、から5としてグローバル補助金の申請手続きについて、から6として補助金申請の参加資格と条件について、この参加資格というのはですね、ちゃんと地区である講義に2回以上出席をして、それから会計の責任者を決めて、銀行の口座を決めてという、その資格条件が今度はそれがないとこの申請ができないというふうになっております。から奨学金プログラムの概要がありまして、補助金の地区審査基準からクラブに対する未来の夢計画の移行準備のお願いというのがございました。相沢年度ですから3年後の年度から実施されるそうです。で、来年度の菅原年度ですか、ここでは並行して次年度の準備と、それから現行の最終の整備と並行したことをやっていくということでございます。だから特に一番今度は申請手続きをして、で、実際にお金が来るのが大体3年後になるものですから、委員は3年任期でお願いしたいというのが地区の意向でございます。特に奉仕プロジェクトの国際と社会、それからロータリー財団の委員は3年をこうまたぐような人事をやっていただきたいということですが、まだよろしくお願いいたします。以上でご説明を終わります。
まして米山小学生セミナーで和田さんお願いします。
そのまま南目の方を先に
順番通りお願いいたします。
今話したいんですか？順番にやったのに。
今
そのまま。
時間が空いた時はまた。
未来の夢計画なんですけど、杉本先生が言われた通りなんですけど、地区来週今回の説明会を説明されたのが地区担当ロータリー財団副委員長の山田さんという方で、この方が来週来てまた同じように説明をしていただけるそうになります。それで2013年からこういうふうに補助金、ロータリー財団の補助金が大きく変わるということで GSE などもなくなるそうです。それで今回のこの夢計画ですね、これは RI の長期計画に沿って計画するということで、ロータリークラブのサポートと強化、人道的奉仕の重点化と増加、公共イメージと認知度の向上、ということです。それで、この長期計画に沿って、未来のこの夢計画というのが財団の使命に沿ったプログラムの運営と簡素化、2つ目として世界の優先的ニーズと最大の効果が得られる活動に絞るということと、3つ目が意思決定を地区に、移行し、ロータリー財団が自分たちのものという自覚を高める、ということです。それで今度新しい補助金というのは新築補助金、これは国内でも海外でもいいそうですけど、これとグローバル補助金、これは海外のみというこの2つの補助金になります。こんなような奉仕活動をやりたいというような方がいらっしゃいましたら、会長か私の方までお知らせください。私の方は以上です。小学セミナーですね、9月の12日に行われたものです。パソコンの方で何か資料が用意されていらっしゃいますけど、その時の報告を簡単にいたします。米山小学生は年間約800名ということで、地区はこの人数を維持したいということです。ただ目標1人2万円の寄付を達成しているのは2780地区の9地区で5地区のみいたそうです。地区の考え方は、中国人や韓国人が、すごくこの小学生多いんですけど、留学生もその分多いから問題がないと、言ってました。また 金持ちかどうかも関係ないということです。優秀かどうか利益を得るということという、まあ、地区としてはそういうような考えだそうです。ただそれならですね、各大学この地区18校ぐらいが指定校になっているようなんですけど、それで推薦されたものをそのまま採用しているというのはちょっと疑問があるような、大学も金から金までありますし、一番下のところので優秀といっても、まあ、全体から見ると どうなのかなと、思います。それで中国だとか韓国籍、去年までですね、中国だとか韓国籍は留学生が多いため、大学院生のみに応募資格を与えていたのが2010年4月より国籍による応募制限を撤廃しまして、それでまた中国籍などが増えてきているようですけど、今現在ですね、日本に来ている留学生の 60% が中国人だそうです。それで2011年度の米山小学生の2011年度です、今年度 47% が中国人ということです。それで、こういうロッタリー米山小学校の豆辞典というのがありますけど、これ今年配られてましたっけ、配りましたっけ、ありました。それでこのセミナーの時にガバナーが訪問時に質問しました、日本人も対象にしてはどうかということで、ガバナーはですね、この、まあ、豆辞典、これにあるこの答えアンサーというのがあるんですけど、それをそのままなんか読んで、ました。時間があるような、ちょっとこれ読ませさせていただきますと、日本人の支援はしないのですかということで、設立時の理念から米山小学生は一貫して外国人留学生のみを対象としていますが、近年日本の経済状況の悪化や若者の内向き志向が問題視されるに伴ってこうした声も寄せられています。ロータリー米山記念小学会では公益財団法人へ移行後、これらの課題や基本方針について理事会評議会員で検討していきたいと考えています。ということです。日本人の対象についてはこのような考え方だそうです。その後大体調べちゃうこともあると思うんですけど、でちょっとこの前、インターネットを見てましてたら、中国人と日本人の違いっていうのはワコールですね、ワコールが調べるというのは大体下着のことなんですけど、そのことが書いて、ニュースで、ニュースというか11月1日のインターネットニュースで載っていたので、ちょっと、紹介させていただきます。真面目な話なんですけど、女性、日本人の女性と中国人の女性との違いですね、ということでいいんですけど、日本人女性の両胸は前を向いているんですけど、中国人女性の場合は右胸は右に、左胸は左と外を向いているそうなんです。それで、あとウエストですね、ウエストにくびれがあるのが日本人で、中国人はウエストにくびれがない寸胴型でしたそうです。まあ、個人差もあると思いますけど、まあ実際には小林会長がよく知っているかと思います。まあ、そのような違いがあるそうです。米山小学生の小林さんになります。
続きまして同じく米山です。久米さん、
はい、 はい、皆さんこんにちは。今申告和田さんの方からおおむねのことは、伝わってしまったという中ですけども、多少補足的なことでいきたいなと思います。まず開催日時はご存じの通り9月の12日でした。オープンが5時で、最終が4時、15時で終わりが16時45分まで、行われました。で最初はですね、米山小学院長の挨拶と、それからその時には小島浩二さんかな、これ米山小学会委員長ですね、それと、出席者の紹介と、それからガバナーの挨拶というふうに続いてきました。でその次に、15時15分から講演ということで、理事会緊急決議と会議会応募米山奨学金についてということで、これロータリー米山少年記念奨学会理事山地さんが講演をなさいました。さらに、これが約30分で15時45分から、米山小学生のスピーチということで、米山小学生の、チェヘリンさん韓国、それから米山活動から学んだことということで、ヨウ・ホウヒさん中国ということで、この2名の方が一応米山小学について、こむった恩恵をお面々と述べておられました。で当時に今年 3.11 があったということで、米山小学生が、中国韓国その他諸々の国から、約1回70万を東北の方に寄付したと、さらには2回目として、寄付金を物資とするということで名取市の方に、行かれて、確かこれ餃子だったかな、何かを皆さんに振る舞って大変喜ばれたというようなことが報告がございました。続いて16時5分から、地区の米山小学事業と米山月間について、報告がございました。でその中で、小学生の宅配については1万円の礼金を出すというようなことを言っておられました。これはやはり米山小学委員長の小島浩二さんの言葉でございます。さらに4時25分から米山カウンセラーの経験談ということで、藤沢北西の西口正彦さん、それから平塚湘南の杉田和夫さんが講演なさいまして、現在も買って米山でお預かりした人たちと、深く付き合いを継続しているんだというような報告がございました。で私がいろいろ聞いた中で、さっき豆辞典がありましたけど、年間800名の小学生を受け入れていると、そうするとそれにかかる費用は14億と数千万というような報告がございました。でも現実には、13億数千万かな、ちょっと足りないと。じゃあそれどうしてるんだっていうと、特別積み立てを切り崩してると。ただこの特別積み立てもぼちぼち限界なのでというような話があったんで、その800名を維持するのか、あるいは、数字を減らして、特別積み立てをそう切らずに維持していくのかというようなことが問題になってるんじゃないかなというふうに、聞き取れました。まだいろいろあるんでしょうけど、次の方になりますから、この辺で失礼させていただきます。
ありがとうございました。開催時間から進行時間、担当者または内容まで、お伝えいただいてありがとうございます。次の鴨さんが非常にやりづらいでしょうか、米山で鴨さんお願いします。
あ、こんにちは、どうも小口先生、どうもようこそいらっしゃいました。私は9月12日に、米山セミナーということで、主人公はもう久米さんで、私は近所の糞で、私カウンセラーなもんですから、もう、実はもう久米さんを頼り切って私ちょっと座って聞いておりました。まさに久米さんと和田さんが話されたような内容で、実は私もあんまり細かくはもう記憶にございませんというか申し訳ございません。そういうことで今日は手元に数字を当日いただいた資料と米山の豆辞典っていうのから書いております。特に まだ米山に、慣れてない方もいらっしゃると思いますんで、書いておりますけども、小学生の人員が累積で16,389人ですね。これが始まったのが1954年ということでから始まりまして、ここに16,389人という、小学生を今まで、4年まで育ててきたと。で、先ほども話しました2011年度は全国で796名、約800名ですね。その中で2780地区は29名と。この、今年度に入りますと27名になってます。で、小学の寄付金ですが、これは普通寄付と特別寄付金で、全国で34地区ありますが、13億1392万円というのが2010年度の実績になっております。で、1人当たりの年間給額では、2780地区は第4位、34地区のうちの第4位ということで、2万733円と。それと、2780地区における過去の累計額というのが、茅ヶ崎ロータリークラブは第3位ということで、4571万円が過去からの累積になっているということを聞きまして、私カウンセラーですけども、とにかく米山を維持いろいろ発展させるためには、なんとか寄付をお願いしたいというような話が私印象に残っております。私のセミナー報告は以上のとおりです。終わります。
続きまして、クラブインターネット管理説明会でございます。池上さん、お願いします。
セミナー報告をさせていただきますが、これはね、なんか今日は次々とその報告をするので面接試験を受けてるみたいでさっきからちょっと緊張してるんですがね。というのはね、これはそのクラブインターネット管理者という立場での説明会なんですよね。で、一番私に不向きな機械のことをルール説明を受けてまいりましたんですが、後ほどそれの専門の直前会長川本さんがおられるので細かくお話しいただきますけれども、9月29日の木曜日、夜間例会の前に出席してまいりました。そして地区で開催されるこういうセミナーには、2780地区全体ですから大勢見えてるのかなと思ったんですが、私と川本さん以外6人だけでした。で、非常に寂しくてね、セミナーの講師をなさった長谷川洋平さん、大和ロータリークラブの方なんですが、地区の広報雑誌委員長さんも力が入らないんですよね。で、ただその映像を映して、これがあってこれがあって、これを右に持っていってっていうような話で、それさらに私には分からなかったです。何がこのセミナーの目的なのかと申しますと、クラブ管理担当者にロータリアンの検索ネットワークをどのようにして 理解してもらい、それを活用してもらうかということを皆さんに、まあ、知らせてほしいと。さらにロータリアにはまだまだそのインターネットについての不慣れな人たちが大勢いるから、今日出席した人が勉強していって、そういう人たちの代替わりになって、IT 時代に向けて活動してほしいというようなことだったんですが、それで一体何をするのかというと、新会員を増やすためにそれインターネットを使ってですね、近すぎロータリークラブにはこういう職業の人がいて、こういう奉仕活動をしてるっていうような情報を地域社会に提供してほしいって、それに参加してくれということですね。さらに私ねちょっと不思議に思えたんですが、大会した会員の情報管理をするようにっていうような説明もありました。それから、ただしそういうことをするにはクラブ会員、クラブ管理担当者は、クラブ会員の個人情報を扱う権利はあるけれども、個人情報というものは今世の中非常にうるさいから十分に注意してやってくれって言うんですよね。だからわけのわからない私が十分な注意なんてことはできないので、これはこれから川本さんにお話を伺えればいいかなというふうに思っております。あまりに専門的すぎたパンフレットを渡されて、家に帰って読んでくださいということだったので、うちにまだ置いております。開けて見ておりません。専門的なセミナーはその専門よくわかる人が出席するのが筋じゃないかなと思って、約1時間半の時間を過ごしてまいりました。以上です。
で続きまして、専門の川本さん。
専門家の川本です。別に専門家なわけじゃないですけど、池上先生がおっしゃった通りですね、9月29日、これがたまたま木曜日で夜間例会の前で、実は僕はその年、その委員会に出てるような心境じゃなかったんですよ。というもその後に指名委員会という、のがありまして、そのことで、結構頭がいっぱいになってたところはあったんですけど、で、趣旨としては今、池上先生がおっしゃった通りなんですが、検索ネットワークっていうのは実は、これは全国に先駆けてこの2780地区がやってることで、だから実は他の地区との関わりがほとんどこう持てる状況ではないわけなんです。でおそらく、その検索ネットワークをやることによって得られるこう利益というか、それが私が思うところでは、一つにはその地区内の会員がどういう仕事をしているのかっていうのが、登録している人に関しては分かると。でなんでこういうことをやるようになったかというと、おそらくこれ私の予想ですよ、なんで本当かどうか分かりませんけれども、その個人情報の問題があって、かつてロータリークラブでは全国のロータリアンの名簿っていうのを、CD ロム版とそれから紙版の両方で出してたと思うんですよね。でそれが昨今のこう個人情報ということで、出なくなったと。確かにロータリアンの個人情報というか、その、誰が入会していて、それはどの会社でっていうのが分かると、お金につながる個人情報なんですよね。なのでそれが世に出回らなくなったと。その代わりにまずは2780地区の中で、それが分かるようにというのが一つの趣旨だったと思います。ただ僕からすると、もしそうなんだったら、少なくともロータリアン に一人一人、まあ、パスワードはあるんですけど、そのパスワードを持ってるわけですから、一般人は見れないような形で、みんなの名簿を載せたろうかと思ったりもします。名簿っていうか、個人の住所とかがなくて、この人はこういう会社で、ホームページにジャンプできるようにすれば、なんかそれで解決できるような気もしましたけど。それと、あとはそのツールを使って同時に、会員の入退会についても管理するというのが2780地区での一つの特徴なんだと思うんです。そういったことを、説明を受け、で確かに、その IT にあまり詳しくない人が聞けば、なかなか辛いものだったかもしれません。でちょっと活用の仕方について僕もなりにいろいろは考えています。で来月託話をする機会がございますので、その間の5分ぐらいを使ってですね、そのことについてはお話しさせてもらいたいかと思います。以上で報告終わります。どうもありがとうございました。
再び出席に顔を出しましたが、あと40秒ございますので、11月24日木曜日に出席したその IT のじゃないや、こっちは何でしたっけね、未来の夢計画についてお話をしたいと思ったんですが、杉本さんと和田さんがちょっと分かりにくいお話をされたんで、来週ここのオーナーの山田さんが来てそのお話を30分間なさいますので、余計なこと言わないで、これで終わらせていただきますが、先週配布されましたロータリー11月号の、14ページ、横書きの14ページからしっかりと時間をかけてアンダーラインを引きながらお読みいただきましたら、山田さんのお話が理解できるだろうと思います。以上です。